もし明日あなたの会社で一番複雑な機械を動かせる唯一のベテラン職人が突然引退するって言い出したらどうしますか？
いやー、それは本当に背筋が凍るシナリオですよね。
ですよね。実はこれ今の日本全体が直面している現実なんですよ。2040年までに1100万人もの労働力が消えちゃうっていう。で、今回の探究ではローイル産業社会とか、あとニューリーンに関する一連のレポートを読み解いていきます。
はい。
日本が AI にものすごい額を投資しているのって、単に新しいテクノロジーが好きだからというわけじゃないんです。これって、あなたも他人事ではない切実な危機への防衛策なんですよね。
へえ、まさに社会を維持するためのサバイバル戦略と言えます。特に製造業では、現場の屋台骨だった熟練工の方々が次々と引退していく中で、その穴をどうやって埋めるのかっていうのが、もう待ったなしの状況ですからね。
なるほど。そこで面白いなと思ったのが、レポートにあったドイツと日本の AI 導入のアプローチの違いなんです。
ああ、はいはい。
ドイツだと AI って主にオフィスで導入されてますよね。企画書作ったり、事務作業を効率化したりとか。でも日本ではとにかく人手不足が深刻すぎて、製造とか介護、物流といった現場に直接 AI が入り込んでるんです。
そうですね。切実さが違います。
なのでドイツの AI がオフィスできる新しいスーツだとしたら、日本の AI って現場で被るヘルメットみたいな印象を受けたんですよ。
ヘルメット、それはすごく適応型表現ですね。ここで非常に興味深いデータがありまして。
はい、何でしょう？
ロイターと日経の調査によるとですね、 AI を導入しているまたは計画している日本企業のなんと 60% がその最大の理由に人手不足を挙げているんです。
60% もですか？
ええ。コスト削減とか研究開発のスピードアップといった前向きな理由よりも、とにかく人が足りなくて仕事が回らないから AI に頼るっていう、まさに防衛的な現実が反映されています。
ということは、その現場にかぶったヘルメットとしての AI は具体的に何をしているんですか？レポートには、退職する熟練工の暗黙知、つまりマニュアル化されてない経験をデジタルで保存してるってありましたけど。
その通りです。例えばですね、アルム社というところが開発したカヤという音声インターフェースがあるんですが。
カヤですね。
はい。これが複雑な金属加工をする CNC 工作機械の操作手順を初心者に音声でステップバイステップでガイドしてくれるんです。
ナビみたいな感じですね。
そうなんです。さらに三菱重工の事例だと、生成 AI を使って金属をくっつける TO 溶接ってあるじゃないですか。あの熟練工の視線の動きとか手さばきの微妙な違いまで分析しているんですよ。
視線とか手の動きまでデータ化しちゃうんですか？でもそれがどうやって若手の役に立つんでしょう？
分析したデータを元にしてですね、初心者が作業するときにスマートグラスとか画面越しに、今はここを見るべきだとか。
ああ、なるほど。
正しい角度とか動きを可視化して教えてくれるんです。昔みたいに背中を見て盗めって言われていた技術を具体的なフィードバックとして提供できる仕組みですね。
それはすごいですね。ただここでちょっと疑問なんですけど。
はい、何でしょう？
手の動きとか視線はデータにできても、なんか機械の微妙な異音とか触った時の素材の感覚とか、ああいう職人さんが30年とかかけて培ってきた直感的なエラー察知能力って、本当に AI で完全に再現できるものなんですか？
ああ、そこは本当に最大の壁ですよね。結論から言うと、今の AI では人間の直感を 100% 完全にコピーすることはできません。
やっぱりそうですよね。
はい。ただ、職人の技の7割だけでもデータができれば、初心者が一人前になるまでの期間を、例えば10年から3年とかに大幅に短縮できるんです。
なるほど。100点じゃなくてもいいんですね。
ええ。完璧じゃなくても知識がゼロになってしまうのを防ぐための防波堤なんですよ。そしてこの防波堤を作る作業っていうのは、まさにベビーブーマー世代の引退を控えているドイツの中小企業、いわゆるミッテルスコントにとってもめちゃくちゃ重要な課題になっています。
なるほど。日本だけの問題じゃないってことですね。
そうなんです。で、このレポート全体を俯瞰すると、今の中小企業が自問すべき非常にクリティカルな問いが浮かび上がってきます。
どんな問いですか？
それは、どの機械をたった一人の従業員しか理解していないかという問いなんです。
うわぁ、それ聞かれたらドキッとする経営者多いでしょうね。でも、過去の日本の強みといえば、無駄を省くリーン生産方式ってありましたけど。
はい、ありましたね。
あの考え方自体も、その問いに合わせて変わってきているっていうことですか？
おっしゃる通りです。 かつてのリーンって在庫とか人員の余剰といった目に見える無駄をそぎ落とすことでしたよね。
はい、ギリギリまで絞るイメージです。
でもニューリーンと呼ばれる新しいパラダイムでは、あの人が休むとこの機械は動かせないという属人化、それこそが最大の弱点であり新たな無駄だと捉えるんです。
なるほど、特定の誰かに頼り切っている状態そのものがリスクなんですね。
ええ、ですからこの知識喪失の連鎖を食い止めるシステムを作ることが、これからの企業には絶対不可欠になるわけです。
AI はなんか魔法の杖じゃなくて、この人口動態の危機と戦うための文字通りのインフラなんだっていうのがすごく腑に落ちました。
はい、まさにインフラですね。
では最後に、あなたにちょっと考えてみてほしいレポートにあった非常にハッとする考察を一つ紹介して終わりにしますね。
はい、ぜひお願いします。
労働力を AI、 つまり計算能力に置き換えるということは、人間をエネルギー、つまり電力に置き換えることだという指摘なんです。
深いですね。
もし今後人間の経験とか技術が全てデータと計算能力に置き換わっていくとしたら、未来の企業にとって一番価値のある資産って優秀な人材ではなく、安くて安定した電力網へのアクセスそのものに変わってしまうんじゃないでしょうか。
まさにパラダイムシフトですね。
ええ、あなたの業界ではこの根本的な変化にどう対応しますか？ぜひじっくり考えてみてください。